7月23日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
この後8時まで生放送飯田浩司の OK コージーアップです。昔は梅雨の終わり頃ってざーっと強い雨が降るよみたいなことが言われていたんですが、
はい、
最近はもう梅雨とかなんとか言わずに強い雨が降るよなっていう感じにはなってますよね。
そうですよね。
メールいただいたんですが、こちら御殿場市の和弘さん48歳の方、いやー夜中の豪雨すごかったっすよと。そう、昨日の夜静岡のあたりは本当大変な雨が降りました。時間雨量100ミリの掛川ほどじゃなかったんですけれども、御殿場でも夜中の3時頃は土砂降りで雷の音もうるさく光が眩しく、おかげで寝不足です。でもようやく梅雨明けですかねと。そう、やっぱこうざーっと降ると、あ、梅雨明け近いのかなと思ったりなんかするんですが、いや昨日は本当にこの掛川の時間雨量100ミリっていうのは大変で、
はい、
新幹線が止まりましたからね。いや、たまたまね、はい、先週の末に JR 東海の方々との記者懇談会っていうのがあってね、それで話聞いてたの。ちょうど補選の人たちとさ話をする機会があって新幹線の補選やってたんですなんつって、そうするとで掛川のあたりの事務所にいたんですよ。掛川は大変ですよね、雨が。そうなんですよ、もうこのぐらいの時期からもう雨スタンバイで、で雨がバーッとこう降ってくると目視で歩いて点検したりなんかしなきゃなんないと。で、まあ、雨量計を見ながらね、それによってこの上限を60ミリとかそういうこう時間雨量で超えたらもう新幹線止めなきゃなんないよみたいな規定はあるんですけれども、規定プラスやっぱりこう目でもちゃんと確認する、安全サイドで判断するっていうことを言ってたんですが、昨日はまさにそういった大雨が降りまして、でこれ朝いつも送ってくれるタクシーの運転手さんに聞いたんですけど、いや井田さん昨日は品川駅大変だったんですよと。新幹線止まっちゃった後動いたとしても、まあ、昨日列車ホテル出たようなんですけど、まあ都心まで戻ってきてももう在来線動いてないってことが往々にしてあるじゃないですか。
はい、
もう品川駅降ろされたお客さんたちがタクシー待ちで1時間以上待ってたって話して、しかもね昨日も夜は関東もしとしと雨が降ってたわけですから。
そうでした、
ね、まあこういったことが起こるようになるよなと。これからまあ台風も来ますし、まあ、それから心配なニュースで言えば、九州はずっと断続的に雨が降り続いていて土砂災害警戒情報も出ているという最中です。お天気の情報もですね、これから先ゲリラ豪雨も結構ありますんで、ラジオで逐一お伝えしていこうと思っております。今日のところは、まあ、しとしと雨が降るかなぐらいですか。
そうですね、ただやっぱり大気の状態が不安定になっているので、急にですねざっと降ったりということも予想されていますので、雨の降り方にはくれぐれもお気をつけください。
はい、はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。一面で取り上げられているのは各紙一緒という感じですね。昨日自民党の安倍総裁、まあ、安倍総理が選挙の結果を受けて自民党本部で会見を行いました。2時から30分間の会見、まあ、そこで、憲法改正について、自民党案にはとらわれず野党に協議入りを求めているというようなこと、朝日新聞、一面トップ、読売新聞も会見議論、会見論議呼びかけということを書いていますね。毎日新聞も首相会見議論加速、産経新聞首相自民会見案とらわれず、東京新聞も会見自民案とらわれずということで載せています。そして日本経済新聞も会見論議柔軟に首相自民案とらわれずということです。まあ、自民党はね、自分のところで会見の素案、も出していますし、まあ、今、話題というか議論に上っているところでは例えば憲法9条に、付け加えて自衛隊を、明記するというようなことも提案していますけれども、まあ、これ、現状としてベストの案だというふうには思うけれども、これにこだわるものではないと、これ質疑でも強調してましたんで、まあ、そういったところ柔軟さも見せつつ会見の憲法改正の論議というものを進めていきたいという強い意志が見えたと各地そういったところで、まあ、書いております。まあ、これは、まあ、護憲派会見派関わらず書いているというところですね。 それから中の面などで、書かれています。先ほどね、上柳アナウンサー朝ぼらけでもいろいろと指摘をしていました。交通規制について、まあ明日24日、それから1日飛ばして26日の金曜日も、都心で、東京2020大会、まあ、東京オリンピックパラリンピックに向けて、交通対策テストというものを行うと。でこれ大会本番並みの目標、首都高速道路の交通量最大 30% 減、3割減を掲げて総合的なテストを行うと。これ混むところはですね、思うに都心に向かってくるところがむっちゃ混みます。というのは都心のど真ん中で、大会本番並みの目標で交通量は減らすっていう目標を掲げてますんで、都心の中は多分ガラガラにすくんですよ。まあガラガラまではいかないと思うんですけども、すかしたところで、選手や関係者を大会の場所に運ぶバスを運行してみて、どのぐらい時間がかかるんだっていうのを実際にやってみるということなんで、都心に入ってくるところがむっちゃ混んで、都心のど真ん中はすくというところを覚えてください。でそこで、都心に向かってくる首都高の料金で車線を規制したりとか、あるいは入り口の閉鎖なんかをして首都高に車を、特に都心の首都高に車を入れないようにする。でそれプラス環状7号線より中に車を入れないように規制をすると。これ交通制限と言いますけれども、信号の調整をして都心の中に入ってくる信号の赤信号の時間を伸ばすということで、これ入り口をギュッと閉めるわけですね、都心に向かってくる。だから環七から都心に入るとあそこがむっちゃ混むと。まあ、例えば、246だったら溶岩ところが混むとか、あるいは、まあ、第二京浜とか第一京浜使ってると、こう、平和島とかあのあたり、蒲田の手前あたりがむっちゃ混むと、いうことになりますんで、これ気をつけてくださいねと。明日と、それから26日。この2日間は、そんなことが起こるぞ、ということであります。そして、各紙にですね、参院選の結果についても載ってます。結果といっても、これ各都道府県で、各政党がどれだけ得票したか、比例代表とそれから選挙区でというのが、まあ、実数でこれ表にして載っけている、まあ、各紙これ載っけてるんですけれども、これを見るとですね、これ細かい数字がいっぱい並んでるんで、なかなかですね、一個一個見るのはまあ大変ちゃ大変なんですけれども、非常にこう面白いことがありまして、というのはこれ産経新聞の前の政治部長だった石橋さんという方が再三いろんなところで指摘されていて、本にも書いていたと思うんですが、自民党という党は、まあ、今回57議席を取りました。で、前回の参院選で、まあ、55議席、まあ、その後、ね、自民党入ってきた人もいるんで、現有56議席と。だから前回とさほど変わらない。で、そのさらに前、6年前の選挙は60議席以上を取って大勝ということだったんですけれども、じゃあ実際にどれぐらい票を取ったかっていうのを見てみると、実は、この議席数以上には変わってないということがあります。というのも、今回の参議院選挙の選挙区での党派別の得票、自民党は2,330票と、まあ、大体2000万票を取ってきていると。で、じゃあ、前々回のその自民党が大勝した時というのはどのぐらい取ったかというと、2268万票余りなんですね。これ200万票ぐらいしか変わっていないわけなんですよ。ところがそれで議席数で言うと10議席以上と開きが、まあ大体10議席ぐらいの開きが出てしまうと。まあこれ何を表しているかっていうと、一人区で取ったか取らないかっていうことになるんですけれども、結局この自民党という政党はコンスタントに2000万票を必ず集めてくるっていう、まあその意味でバケモンみたいな政党なんですが、ところがですね、野党が例えば一つになったりとかしてそこに風が吹いたりなんかするとあっという間に負けてしまう政党でもあると。それを表しているのが2008年から9年の民主党政権が生まれた政権交代なんですが、あの時は実 は自民党やばいって言って組織がフル回転して2800万票も積み上げたんですよ。2800万票積み上げたんだけど、あの大敗があったと。ですからこれ3分の2改憲勢力がどうのこうのとか、それによって改憲が否定されたとかなんとかとかいろんなことを言いますけれども、民意としてというか自民党支持層のこの積み上げは全く変わってはいないと、いうこと、これが投票行動にっていうのを、結果にいろいろ左右するっていうのは、むしろ選挙制度の方に、いろいろな勝負のあやというものがあるんではないかということが数字から見て取れます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今ですね、モーニングライフアップ今日の早起きドクター、今週は和江キッズクリニックの川上和江先生に聞いてますけれども、子どもの健康について、はい、大和さんツイッターで、今日のこのコーナーは飯田さんの育児相談になってる気がする気づいてしまいましたか、2日目にして、
ね、
今週1週間はほぼそんな感じ、
そんな感じですよ
すげえいろいろ聞いてしまった、
はい、
それから、船橋市ラジオネーム長さん、49歳トラックドライバーの方、交通規制のニュース、環七から都心に入る信号の赤が長くなるとか、それによって渋滞どのくらいになるのか、運送屋としてはちょっと憂鬱ですねといただきました。これをスタッフでもいろいろこう話してたんですけど、そう、あるスタッフがね、飯田君これってさ、地震の時の交通規制に似てないか、いやでもそうなんですよね、地震の時も環七から中に入るってところは非常に規制をすると。でこれで都心からね、都心とこう郊外をつなぐ、例えば246とか国道1号とか国道10号とか、ああいうところまで規制をしだすと、これまさに地震の時の対応と変わらないってことになる。だからこれ、ね、地震の時にどう動くかっていうのを各所轄の警察署も即座に動かなきゃなんないんで、そこの部分っていうのもひょっとしたら重ね合わせてるよなと思うと、明日の規制っていうのは実は本当にこの都心を守るという意味でも大事なことになってくるのかなとふと思っております。さあ、C 代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有本さん、各週ご登場なんで、前回7月9日、
はい、
私お休みいただいてました。
そうですよ、
お世話になりました。
こちらこそありがとうございました。帰ってきた飯田さん、
いやー、なんとか恥ずかしながらという感じですがいやー、ツイッターとかこう、あるいはタイムラインとかね、あるいはこう、はい、放送も聞いてると、あれですよ、インスタの写真の撮り方まで出るよ。
いやいや、でもその割にはなんか指導前と指導後が大して変わらないじゃないかっていう、後から
結構変わってましたよ。
そうですか、すいません
。なんか明るくなってると、僕も教えてもらおうかなと今日よろしくお願いします。
お願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7月23日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。ボルトン大統領補佐官、岩屋防衛大臣らと有志連合について協議か。来日中のアメリカのボルトン大統領補佐官は昨日、谷地国家安全保障局長、河野外務大臣、岩屋防衛大臣と相次いで会談しました。中東ホルムズ海峡などで船舶を護衛するため、アメリカが各国に参加を呼びかけている有志連合について協議し、日本に協力を求めたとみられます。 まあ、この有志連合への参加について安倍総理昨日の会見の中ではどういう形どういう目的でやろうとしているのか伺ってみないと何が求められているのかわからないというふうに述べております。まあ、慎重に判断する姿勢、まず話を聞くということはね、選挙が終わった直後の、各局のインタビューでも答えていました。
そうですね、これはその選挙の前からね、言われていたことなんですけれども、選挙期間中に、まあ、こういったことに対してじゃあどう対応するのかっていうようなことがね、全く各党の党首クラスからも聞かれなかったというのは非常に残念だなというふうに私は思ってますね。だからそのホルムズ海峡を、まあの安全というのを確保することが日本にとっていかに大事な問題かっていうこと、これまあ国民レベルでもあんまり共有されてないと思うんですけれども、まあ、国民レベルどころかね、やっぱり各党の党首にその種の感覚がないっていうのはちょっときついなと。
まあ、原油だけで言っても8割がホルムズ海峡を通ってくると。
そうですね、日本の場合は、まあ、大体8割ぐらい中東から来ますからね、それはほとんど通ってきますのでね。で、世界にとってもこれ重要でね、世界の石油製品の、まあ、3割以上はそこを通るわけですね。ということは、例えば、まあ、日本に直接関係するもの以外でも、ホルムズ海峡がちょっと非常にいろいろ不穏であるということになれば、世界経済にも、はい、すぐに大きく影響するということですね。
はい、
ただですね、やっぱり情勢は結構緊迫してると言っていいと思うんですね。ボルトンさんがまあ来るということはいろんな意味でのこの地ならしっていうことあると思うんですけれども、
はい、
まあ、それ以上にですね、今まあ、イランの情勢というのは結構緊迫してます、まず、はい、でこれは結構確かなことで、私2年前になると思うんですけどね、イスラエルへ夏行きまして、はい、でそこでイスラエル軍の関係者ですね、まあ、あの時はたまたまですね、このテロ対策っていうことにちょっと興味があったので、イスラエル軍の陸軍の OB が、まあ、向こうの有名大学の中にですね、テロ対策の研究所を持っていて、でそこの所長をされている方とずいぶんいろんな話をさせていただいたんですね、
はい、
でその方のまあ関係で定期的にあちらからこう、いろんな情報のリリースをいただいたりしてるんですけれども、これやっぱこのところ結構頻繁に来まして、
あ、そうですか、
でこれはやっぱりこのイラン情勢なんですよね、
はい、
まあ、イスラエルはご承知の通り、例えばヒズボラとかですね、
はい、
まあ、ああいう勢力からいろんな、まあ、攻撃を受けているというようなこともあって、まあ、それらに関する情報だけではなくて、やっぱり地域情勢が非常に緊迫していて、このイランの状況に対して、まあ、まさにこのですから有志連合の枠組みですけれどもね、要するにヨーロッパはどういう形でね、つまり参画を、
はい、
するのか、あるいはできるのか、みたいなことを、ずいぶんこうレポートしてくれています。
まあ、イギリスはタンカー拿捕されたりとかしてますもんね、
そうなんですね、だけどそのイランとの関係でいうと、一応ねヨーロッパ諸国というのはその核合意という枠組みがあるじゃないですか、まあ、だからそれについては堅持したいという表向きね、姿勢を見せていますけれども、でも今の現状に合わせて何ができるのかというようなことを、はい、まあ、おそらくいろんな形でそのアメリカもヨーロッパにも働きかけをしてるんだろうなということではありますね。
まあ、これね、どういった有志連合になるのかっていうのは、なかなかまだ中身わからないところあるんですが、はい、ね、一部ロイターなどがリークしているところでは、そのね、お互いがお互いの国を守り合うということじゃなくって、自分たちの国の関係する船は自分たちで守りなさいと、ね、
だからそうなってくるとまさに日本に突きつけられているのは大きな問題なんですよね、はい、常に、まあ、その特に中東での今まで、
はい、
ことに関しては、日本はやっぱり他の国が主体的に全体守ってるところの、まあ、お手伝いみたいなことだったんだけれども、
はい、
そうはいかないだろうということはありますよね。それともう一つやっぱり状況悪いんだけれども、
はい、
特にこちら日本のね、アジアだと日本と韓国の関係も今いろいろちょっと問題が生じているために、
ね、
アメリカとしては、この有志連合にこのアジアの国々をどう参画させるかっていうことがちょっといろいろと懸案なんでしょうね、
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしています。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。時刻は7時11分を過ぎました。 今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん。この時間に取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が参院選を終え、与野党に対し憲法改正について議論を呼びかける。
与野党の枠を超えて3分の2の賛同が得られる改正案を練り上げていきたい。2020年という目標については、今もその思いには変わりはございません。
安倍総理大臣は昨日、参議院選挙の与党勝利を受け、自民党本部で記者会見を行い、与野党に衆参両院の憲法審査会で憲法改正の議論を進めるよう呼びかけました。昨日の会見では、安定した政権基盤のもと幼児教育無償化などの政策を推進するとともに、10月の消費税率引き上げに伴う景気対策に万全を期す構えを強調、また臨時国会来月1日に召集して新しい参院議長などを決めるという考えも示しました。さあ、選挙が終わりました。有本さん、
そうですね、実はこれは結構盛り上がらないまま終わった選挙だなっていう印象があるんですよね。で、いくつか今日ね、お伝えしたいことがあるんですけど、一つは、はい、このもちろんそのニュースタイトルにあるように、憲法改正についてですね、
はい、
これ総理は、当初からおっしゃっていて、で特にその自民党の候補者についてもね、はい、憲法について積極的にいろいろ有権者の皆さんにこう訴えをするようになっていうようなことも言ってましたよね。だけど実際には私ね、自民党の候補、もちろん何人かですけれども、街頭演説だとかそういうものを聞きに行ったけれども、
はい、
言ってないよね。
そうですね、
本当に限られた人だけで、
はい、
いやこの人は言ってもいいんじゃないかなっていうような人でもね、やっぱりいざ選挙となると、いやその子育てとかね、介護とかね、はい、そっちを言っちゃうんですよね。非常に残念だなという印象がありました。で結果としては、自民党がですね、一応その目標としていた与党で過半数というようなことはクリアしたけれども、
はい、
勝利したとは言えないわけですよね。
で
自民党の中でも、
はい、
言ってみれば自民党護憲派みたいな人もいるわけでね、かと思うと、改憲ぜひ進めるべしというふうに言ってるけれども、
はい、
選挙では言わないって人もいたりね、する中で、自民党もなかなかこれに関して、そう積極的かどうかっていうのはちょっと私は疑問だなと。ただここはそれこそ総理のリーダーシップでね、
はい、
で総理はこの、結局この選挙を終えると決まっている国政選挙ってもうないんですよ、任期中。ある意味もう好きなことやったれというモードに入っても不思議はないので、いろんな形で、いろんなことを進めていくんだろうなと。でむしろね、選挙中から気になったのは憲法改正を、やめてほしいと思ってる勢力とかですね、そう思ってるであろうメディアっていうのが、もうやたら憲法改正ということをこう気にしてね、
はい、
つまりその改憲勢力がどうなるのかっていうようなことを随分言ってきたという感があります。ですからこれで本格的にこのなんかせめぎ合いっていうのが始まっていくんだろうなと。でその中で、選挙戦、つまり投開票日にいろんなところで選挙特番、日本放送もあったと思うんですけれどもね、
はい、
私たち、割合その近い仲間内みたいな感じでですね、ネットで選挙特番をやりました。
はい、
でこれ、前回も今回も安倍総理が各局の中継につながって出る前に、我々の番組に電話で出てくださったんですけど、ね、
はい、
その時もすでに、これは結果は大体見えてましたから、9時ぐらいだったんで、はい、でもうその時すでに例えば国民民主というふうに名前を挙げてね、
はい、
いわゆる切り崩しですよ。そのことをはっきり、口にされていました。それからもう一つはですね、
はい、
消費税に関してなんですけど、結構しつこく食い下がったんですよね。つまり消費税はもうこのまま行ってしまうんですねという感じ で、
はい、
でいろんな形で聞いていった中で、私がというより一緒におられた作家の百田直樹さんとかですね、経済評論家の常念司さんとか、
はい、
そのあたりの方々がずいぶん繰り返し聞きまして、でその政府がずっと言っているそのリーマンショック級の、ね、事態がと、
はい、
でそういうことは今のところ起きてないわけですけれどもというようなことを言ったら、総理の方から、
はい、
そうなんですけれども、
で
もそれだけにこだわらず、国際情勢を見て、そして仮に10月に一旦上げた後でも、
はい、
を今までにない形での、もし万が一いろんなことが起きた場合は、万が一とかいろんなことが起きた場合はそれに即応して、従来、まあ、通常でね考えていたこととは違う形、はい、もう含めて対策をしたいということをおっしゃったんですね、
はい、
これ結構私はすっと聞き流しそうだったけど重要なご発言だなというふうに思いました。
まあ、この先の政策オプションを縛るわけにはいかないから、うん、まあ、あえてそういう表現をされたと思いますけど、
そうですね、
まあ、その いわゆる景気対策というと、うん、財政出動というところになるんだけど、はいはい、そうじゃなくって、
いや、まあ、財政出動っていうニュアンスだったんですけれどもね、でも、まあ、その従来のそういったことにだけ縛られずというふうに言いましたし、はい、でそのリーマンショック級って言葉をこちらがわざわざ言ったことに対して、うんうん、いやいや、まあ、それだけにとどまらずと、
それ面白いの
わざわざあちらから、ね、はい、
従来って、うん、上げた税金って下げることはほとんどないじゃないですか、うん、
まあ、それはまずないですよ、
ねえ、うん、でも従来の考えにとらわれずとなると、うん、それすらオプションになってくる可能性はあると、
まあね、だから財政出動などということも言ってましたけど、でもいや、ちょっと違うニュアンスだなというふうには受け取りましたね。さすがに上げたものを下げるっていうのはないんでしょうけれども、
はい、
こういわゆる対策の面でね、もっと考えてるところがあるってことなのかなと。で最初にね、まあ、冒頭触れましたニュースで、つまり中東情勢なんかどうなるかわからないわけですよ。
そうですよね、う
ん、でイランはあれでしょ、アメリカ人を、
ね、はい、拘束したりで、
してますよね、
はい、
ですから本当に緊迫してる中で何起こるかわからないとなった時、
はい、
でさっき申しましたように、例えば日本のタンカーの安全が確保されるかどうかだけじゃなくて、
はい、
他の国でもね、
うん、
やっぱりホルムス海峡の、まあ、その不安ということがあると、うん、まあ、原油価格にはもう直ちに影響するという状況が起きるわけだから、
はい、
まあ、それらも含めて考えるとですね、本当にそれ以上の、今まで言っていた以上のことというのをどのぐらい、まあ、手持ちでしてるのかなと思います、ね、
ちょっとねその辺がこう、うん、総理と、うん、まあ、他の周りとっていうのがこうどこまで整合してるのかっていうのは、ね、
そうですね、ちょっとその辺の、まあ、落差っていうんですかね、そういうものもあるのかもしれません、うん、
いや特番で与党幹部の人たちに僕も消費税、
うん、
限られた時間の中ですけれども聞くと、
はい、
特に対策についてって聞くと、いや当初予算でポイント還元とかいろいろやってますから、うん、みたいな、補正はさほどは、うん、みたいなことを言う人も中にはいる
という、それとねやっぱり自民党のね、まあ、うん、幹部と言っていいんでしょうねの中からも、
はい、
いやこの選挙で、まあ、大体消費税についてはもう認めていただいたと、有権者に、
うん、
いやそんなことないでしょうと、
うん、
自民党を今回支持してます、例えば票を入れたという人の中にも、
はい、
この消費増税については必ずしも支持はできないっていうことを言ってる人は私は巷に多いというふうに認識してるんですよ、うんうん、だからああいうことをね選挙直後に軽々に言うというのは、はい、全くその世の中の空気っていうものを捉えてないなというふうに思いますよね、
は
い、
投票はしたけれども白紙委任ではないって話ですよね、
ないっていうことですね。それからやっぱりね、むしろねその有権者、賢明な有権者の方が、
はい、
これ要するに消費税を増税するということで景気が冷え込んだら、
うん、
いろんな意味で日本にとって大変な事態になるっていうことを認識、むしろ政治家よりしてるっていうことなんですよね。
その危機感が強いということですよね、
それとやっぱり今回の選挙って、はい、まあ、その自民党の話ばっかりになってしまいますけれども、やっぱりちょっとそこの岸田さんのね
押
したところが、
はい、
次々負けたと。
岸田派落としたところも多いし、うん、岸田さんの地元の広島でも
溝
出健介さんという大ベテランが今回落選しました、
今回落選しましたね。ですからまあそういうことがあるので、次のね、うん、つまりポスト安倍にやっぱりこれは間違いなく影響するだろうということがありますし、
はい、
あとやっぱり野党が、
はい、
まあ、連携するんだかしないんだかみたいな感じでね、
はい、
結果的には野党が連携し切れなかった、
そうですね、1人区では連携はしたけれども、
したけれどもと、ね、うん、いうところありましたね。でその中で新しい勢力として、例えば山本太郎さんの、
ああ令和新選組
だとか、まあ、あれ100万票近く取ってますもんね、山本さんがね。
うん、そうですね、
これは結構大きなことですよね。
うん、
ですからまあそういう点でも、
はい、
まあ、安倍一強とか、ね、自民一強ということを言われるんですけれどもね、結局これはむしろ野党の側の問題ですよね、
う
ん
うん、受け皿がっていうところ、
うん、ですから旧民主党勢力がやっぱり、うん、まあ、分裂したということは大きいんでしょうし、
はい、
だけど実際有権者の側としてはね、別にかつての民主党がいいって話じゃなくって、
うん、
やっぱり自民党ともう一つ、
はい、
本当にその選択可能なね、 きちんとした野党っていうのは会ってくれと思ってるけれども、うん、なかなかそれに至らない、うん、でそれはやっぱり選挙戦見ててもそうですけど、政策を語る野党が本当に少ないなと、
うん、
まあ、与党に対してイチャモンつけてるだけみたいなね、
ノーだけだと、
うん、ね、やっぱり選択肢になりえないというのは今回の参議院選挙でも感じましたね、はいはい。
そしてもう一つのニュースですが、 IAEA、はい、国際原子力機関の天野事務局長が亡くなったと、72歳だったということであります、
うん、そうですね、うん、なんかまあご病気でね、ずっとか、あの体調を崩されていたようですけど、すね、これについてはね、結構あのロシアのプーチン大統領も非常にね、こう深い弔意と、それからロシアはその彼のことをこう忘れないみたいなね、そういうまあかなり幅広く国際社会からメッセージが寄せられているというのは印象的です。
おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。東京オリンピック・パラリンピック名誉総裁。宮内庁は昨日、天皇陛下が来年開催される東京オリンピックとパラリンピックの名誉総裁への就任を承認されたと発表しました。前回の東京大会1964年昭和39年は、はい、オリンピックが当時の昭和天皇、はい、パラリンピックは当時皇太子殿下だった、現上皇陛下が名誉総裁を務められたということでしたが、はい、今回はオリ・パラともに、はい、金城陛下がということになります。
あのかねてからこれ東京オリンピックっていうよりも東京オリンピック・パラリンピックっていうふうにこう呼称してましたよね、はい、まあ、ですからあのそこからもうあの、まあ、分かるようにそもそもパラリンピックとオリンピックを同列に位置づけようというような意図も非常にそもそもあったの で、はい、で今回は名誉総裁を統一する形で、まあ、陛下にということですよね、はい、これはいいことなんじゃないでしょうかね。
就任期間はオリンピック開幕1年前の明日、
はい、
2019年7月24日から、東京パラリンピック閉幕の2020年9月6日まで、
うん、
そうだ、いよいよ明日なんですね。
そうですね、1年ですね、ちょうどね。来年の今頃どうなってんでしょうね。
本当ですよね、大騒ぎになってるのか、ね、なってるんでしょうけど。
そう、私比較的住まい近いけど、はい、その期間中にもしここで放送がなんていうことになったら、まあ、1年後ね、分かりませんけど、
はい、
でも結構来るの大変だったりしてとかって思っちゃったりするんですけどね。
確かにね、まあ、その辺のテストも兼ねて明日と26日、はい、それから、まあ、これ状況によっては8月の23日もということが言われてますけれども、
スムーズビズですか。
そうそう、で交通に関しても大幅な交通規制をやってみようと、どのぐらいこう社会生活に影響があるのかと、
影響があるのかどうかね。もちろん、普通に考えても相当いろんなあの規制をしなければいけないんだろうなっていうことは想像できましたよね、
はい、
あのもちろんその交通量がどっと増えるということとか、あるいは警備の問題とかですね、テロ対策の問題とか、はい、そういうことは考えられたんですけど、まあ、返す返すも今更言ってはなんですが、環状2号線が通らなかったっていうのは私は非常に、
はい、
まあ、あの予定してた形でね、地下を通す形で通らなかったという、あのやっぱり豊洲市場を移すのをね、2年遅らしたっていうのはもう本当に痛恨の極みだと思いますけどね。
一応仮の橋はかけてますけど、
かけてますけどね、それと、要するに速道を利用する形での仮設道路というんですかね、はい、でもやっぱりあれでは当初予定してた交通量の半分強しかさばけませんから、で今例えばあの通ってもですね、築地市場まだ解体工事やってますからね。
あ あそこがバスのね、大駐車場になるはず。
そうですね。ですからあれもまだまだそのもうギリギリあれは間に合わせるんだというふうに言ってますけれども、いや今まだこの状態かという感じですからね。
有本さん再三指摘されてましたが、はい、アスベスト対策とかもしないと、あの解体工事は大変だし、
そうですね。特殊なね解体のあの工事が必要だったものですから、ですからかなりその際までかかるわけですよね。
はい、
まあそういう点で本当にここへ来て、まあ、突貫工事っていうんでしょうかね、そういうところでもありますから、
はい、
まあ、今本当に準備がいろいろ加速していくんでしょうというふうに思います。
そうですね、
はい、
まあ、それもあるんでその交通量を補うために首都高速を使うと、
はい、
だから今回のこの明日行われる交通規制でも首都高の晴海の出入り口、まあ、ここが一番その晴海の選手村と、ね、はい、直結するところなんで、
直結しますからね、
ここは出入り禁止というか、そうでしょう、ね、入り口は閉鎖するというようなことが、
ですからその晴海の、ね、入り口って今あの飯田さんおっしゃったように晴海に選手村あるじゃないですか、
はい、
で元々このオリンピック関係ない期間でも、はい、あの晴海に続いていくところの、つまり晴海通りですね、あそこが今までも難所なんですよね、
はい、
だからそれをなんとかしようっていうところだったんですけれども、その一番の問題である、まあ、一つある交差点があるんですけど、車の詰まる、
はい、
そこの流れを良くするために地下を通そうということだったのは、これは解消されないんですよね、ここの問題は、
はい、
ですからその、まあ、時間的に、まあ、ある時間帯に関して車の台数を制限するとか、
はい、
今おっしゃったようにその高速道路の入り口をとかですね、まあ、そんなことでうまく物理的にやりくりをしていくしかないんだと思いますけれどもね、
まあ、こうなってくるとあとはあるものでなんとかするしかない
ってことになって ますね。そうですね、あとはまあその時差出勤みたいなことを、はい、もうちょっと今までよりもさらに大胆に時間をね、
はい、
1時間以上ずらすとか、そういうふうなことの対応しかないですよね、
うん、今日のキーワード、東京オリンピックパラリンピック名誉総裁でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。韓国が WTO 理事会に高官派遣へ。韓国の産業通商資源省は22日、ジュネーブで23日と24日に開かれる WTO 世界貿易機関の一般理事会に、キム・スンホ新通商秩序戦略室長が首席代表として参加すると発表。日本政府の輸出管理強化の問題点と不当性を主張するとみられております。まあ、管理強化というか管理の見直しに過ぎないとは思うんですが、
そうですね、はい、だからこれを不当だと言ってしまうと、
はい、
この同じルールで輸出管理に従っている国々っていうのは一体どうなるんだってことになりますからね。
まあ、みんな違法なのかっていう、
そうなんですよ。
WTO ルールそのものが違法なのか
ということですよね。だから韓国自体が今まで、まあ、特別に優遇されてたっていうことだったわけだから、
はい、
いやいや、あの通常の管理をしている国々他にもありますよということでしかないと思うんですよね。ただこれ、あの、まあ、この一般理事会というものが開かれて、
はい、
そこに日本側はあの外務省の神山慎吾経済局長が代表として、はい、あ、ごめんなさい、はい、山上慎吴経済局長ですか、
はい、
あの、まあ、行かれるということですよね、
うんうん、
まあ、通常要するに日本はこの件に関しては、まあ、韓国は当然 WTO にっていうことを言ってくるだろうと、はい、でそれ自体無理筋だけれども、はい、まあ、仮に WTO に持ち込んだ場合どうするかということは、まあ、シミュレーション済みだということは聞いていますので、まあ、ここまではとりあえずいいんでしょうというふうに思うんですね、
はい、
ただ、
ただ
あのちょっと気になるのはですね、ここに来て、私も今朝早い時間ですかね、あのツイッターでアップしましたけれども、
はい、や
っぱロイターだとか、まあ、外国 の、 その通信社やあるいはメディアがですね、まあ、日韓のその間の、まあ、コンフリクトっていうか、
はい、
要するに争いみたいなことを報道する外国メディアが、またちょっと誤ったことを報じてるわけですよね。つまりこの、まあ、いわゆる徴用工問題と韓国側が言っていることですね、
はい、
でこの戦時労働者の問題を、やっぱりその日本が朝鮮半島を植民地にした時に、 まあ、その強制的にね、はい、労働させたというニュアンスで報じていて、でこれについて韓国側は新たに基金の設立っていうのを提案したんだけれども、日本はそれをリフューズしてると、
はい、
いやちょっと違うよねと、うん、よね、つまりですから、はい、その1965年のね、日韓基本条約請求権協定、うん、こういうようなことが全く国際的にまた伝わらないまま、はい、要するに韓国はそういった昔のことを保障してほしいと、うん、あるいは保障する枠組みを作ろうと言ってるのに対して日本がもう全然聞く耳持たないと、
はい、
こういうようなニュアンスに伝わってしまいかねないんですよね。そうすると、まあ、本来これ WTO に持ち込んで、正当性が主張できる話ではないけれども、
はい、
誤った国際世論をまた作られてしまって、なんか例外的なね、うん、穴を作っちゃうっていうような、はい、可能性がやっぱり見えますよね。だからこの、まあ、確かにね、その報道機関の報道に対して、はい、まあ、特定国の政府がいろんなことを言うっていうのは結構厳しいところあると思うけれども、でも私はやっぱり事実と違うんだと、
はい、
あるいはこれはね、その、まあ、河野大臣がイミジクもカメラの前でおっしゃったように、まあ、結局条約、要するに国際法違反だっていうことなんですよね、うんうんうん、ですからそのことをもっとはっきりと日本政府はアナウンスしなければいけないし、はい、やっぱり影響力の大きい通信社あるいはメディアの報道に対しては、うん、きちんと事実を掃除ありませんと、はい、いうことを言っていくべき場面に来てるなという気がしますけどね。
まあ、場合によってはこうトップがインタビューに応じるなどっていうことで、はい、どんどん訴えていくことも必要であろうしと、はい、
そうですね。それでね、さっきやっぱりちょっと選挙の話の時に申し上げた、はい、まあ、私たちがやったネットでの選挙特番で、うん、やっぱり安倍総理がですね、まあ、この件についてもその言及されたんですね、
は
い、でその時にね、まあ、もちろんそのこれは安全保障上重大な懸念があったからという措置ではあるんだけれども、うん、
はい、
しかしね、やっぱり根底になければいけないのは国と国との信頼関係ですと、
はい、
うん、それが、まあ、今十分な状態じゃないんだと、うん、このことが大きいんだっていうことを言ってまして、はい、まあ、それは全くその通りだなと、
うん、
ただね、その例えばロイターの、そのさっき申し上げた非常に問題のある報道なんですけど、
はい、
まあ、仮にこういうふうなことで、外国のメディアや通信社が揺さぶりをかけたり、
うん、
あるいはその一部の日本のメディアもかなり強硬に、
はい、
いや韓国の言うことを聞けという報道を今してますよね、
日本が自由貿易を阻害しているみたいな、
阻害しているみたいなことをずっと言ってますよね。だけどやっぱり世論に動揺はないですよね。かつてのようにそんなに言ってるんだったらやっぱり韓国の言い分も聞くべきじゃないかというふうな気持ちに傾いてる国民って本当に少ないと思うんですよ、
まあ、世論調査などをしても ね、
そう
ですよね、これに関してはいくらなんだって韓国さん言い過ぎというかやりすぎでしょ
う
よと、いい加減にしてくれよと、まあ、
日本政府がそういうふうにやるのは当然だよねということで支持する声の方が圧倒的に大きいわけですよね、
まあ、調査によってですけど7割8割支持っていうのが出ますよね。
うそうですね、ですからやっぱりそれはね、その一応これは、まあ、英語ではね、このなんかリタリエーションだっていうような言葉も使ってるんですよね、ロイターなんかはね。だけどそのいろんなことに対する報復行為というよりは、はい、安全保障上の懸念が大きかったからだっていうふうな、公式的にはそういうことなんですけれども、まあ、とはいえね、
はい、
やっぱりここ数年の度重なる韓国側から日本に対するとてもその協力すべき国とは考えられないような、
はい、
ことがいろいろありましたね。
レーダー照射してみたりとか、
まあ、レーダー照射なんかその最たるものだと思うんですけど、やっぱりこれに対して国民世論がもうさすがにちょっと勘弁してというその、まあ、韓国疲れ、ここにこれに極まれるみたいなね、ところに来てたっていうのはやっぱり大きなことですよね。
ただ国民としては韓国疲れでもうほっとけよってなるんだけど、やっぱこう外交の面ではそうじゃなくて、まあ 政府はどんどんとアピールしていかなきゃなんないと、
そうですね、です
から政府はね、そ
のもちろん韓国側ともいろんな、ね、会話は当然進めるっていうところはあるんでしょうけれども、外交当局はですよ、はい、だけどやっぱり国際世論に対して日本ももっと積極的に訴えていかなきゃいけないという場面ですね、今までの鉄を踏まないためにも。
ネット上で指摘があったんですが、そこで痛いなっていうのは、全く違う話のようでそうでないのが、世界遺産登録の時に、
はいはい、
ね、軍艦島について、
フォーストゥーワーク、
フォーストゥーワークっていう、フォースっていう言葉を使ってしまった、これは、フォーストレーバー、
強制労働
に非常に想起させる言葉を、残念ながら使うことになってしまったっていうのが、今になって聞いてくるんじゃないかって心配する部分もありますね。
今私がね、再 井さん申し上げているロイターの報道もフォーストゥーワークという言葉を使ってますよね、
はい、
ですからあれがなんか公式用語みたいになっちゃった、
うんうんうん、
だから近年でもそういうふうにやっぱりその広報上の作戦を間違えてるわけですよね、
はい、
だからこれはまた結構厳しいんですけど、
うん、
でもやっぱり説明が必要だと、それから大前提はその国際法違反だということまでね、
はい、
外務大臣言及してるんで、
はい、
ここをやっぱりもっと大きな声で、
うん、
いろんなチャンネルを通じて発信していくべきだということしかもう言えないですよね。
そうですね。
ただあの韓国側のね、
はい、
まあこれに対する日本の、まあ、行ったことに対する、まあ、一種の抗議行動っていうんですかね、
うん、
結構エスカレートしてますよね。
総領事館に人が立ち入ったっていう、
人が立ち入ったとかね、
はい、
いうようなことにまでなっていて、これはますますですからやっぱり日韓の国民感情を冷え込ませる、
うん、
まあ、日韓のっていうか、まあ、向こうはもう熱くなってるわけですけれども、
はい、
まあ、日本側の国民感情を冷え込ませるという結果に、うん、なっていくでしょうね、
まあ、これはもう粛々と抗議をして、
うん、
ね、在外公館守るっていうのは、その国の最低限の責任であろうという話ですね。
それこそ条約で決められてることですからね。
これも国際法違反じゃないかと。
国際法違反。ただね、もう一つね、やっぱりこの件でちょっと気になるところがあるのは、はい、
うん、
まあ、今後ね、じゃあ韓国とどうしていくんだっていうところは、
はい、
やっぱり別にこれ落としどころって意味じゃないんですけれども、まあ、そうは言ったって協力しなきゃいけない面も安全保障上もあるわけですね。でそこは機能するのかっていうところを、
はい、
まあ、我々なかなか直接確認できないけれども、例えば軍事情報の共有だとか、
はい、
そういうことは依然として進んでいくわけですね。でこのあたり大丈夫なのかなとういう懸念もありますよね。
WTO 理事会に韓国高官派遣というニュースから、まあ、日韓関係について様々な視点からお話しいただきました。